はい、失礼しました。はい、それでは今日のメッセージを皆さんと一緒にまた、読んでいきたいと思いますけれども、一言 お祈りをして、そして今日のメッセージを読んでいきたいと思います。So let's pray first、お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今からあなたの御言葉を共に私たちは読もうとしております。主よ、どうぞこの御言葉を取り継がせていただく、この者の心とこの口をあなたが清めてくださって、どうぞ主よ、あなたの御心を伝えることができますように。またこのあなたが私たちに今日語ってくださる御言葉が、私たち一人一人のうちにあって、慰めとなり励ましとなり、また力となりますように、どうぞこの時間あなたが導き、助け導いてください。すべてを見てに委ね感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。So today is third Sunday, so I am going to speak in English, but I will also speak in Japanese, the short Japanese summary later on. 今日は第3週なので英語でメッセージをさせていただきます。後半のところで短く日本語でね、またサマリーをさせていただきたいと思います。Right, so we have just finishedthe Sermon on the Mountain last Sunday, and we are going into chapter 8 now. So when Jesus finished teaching on the mountain, he came down from the mountain, and large clouds followed him. They were all astonished at his teaching on the mountain, and now they're going to besurprised even more at his mighty works. So chapter 8 and chapter 9, the Matthew wrote about 10 mighty works or miracles that Jesus carried out. So we are going to see that, the first one today. And as you know, miracles always surprise people. But when it comes to Jesus, they're not justsurprise, but also they are prophecy. They visualize the message of God. People often be encouraged, or they praise God for his miracles. But on the other hand, people also discouraged for absence of miracles. But we need to knowthat the purpose of miracle is not to encourage people by making their wish or dream always come true, but rather to encourage them by the message of God. So let's read today's scripture. The verse 1, when he came down from the mountain, large crowds followed him. So Jesus went upon the mountain. In the beginning of chapter 5, he went up on the mountain to teach about kingdom of heaven. And now he came down from the mountain to exercise his mighty works. And this is, we can see the prophecy in this sentence as well. The top of the mountain usually means the presence of God, that the Moses went up on the mountain to meet God. Elijah went up on the mountain to meet God. And Abraham went up on the mountain to offer his son. And, you know, like that. On the top of the mountain, on the mountain usually means the presence of God and where God is. And it's the model or of where God is, which is heaven.And Jesus went up on the mountain and he taught about kingdom of heaven as well. And now he came down from the mountain as if he came down from heaven to exercise his mighty works. So he came down from the mountain as he came down from the heaven to exercise, to accomplish the will of his Father, which is his mighty works.The large crowds who were astonished at his teaching followed him And now they were about to see, witness what Jesus taught or spoke on the mountain. So on the mountain, they listened to what Jesus said. Now they're going to see what Jesus said. And this is what happened. Let's move on to verse 2. Right away, a man with leprosy came up and knelt before him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. In the Bible, leprosy is not just a physical disease, but it's also considered spiritually unclean. And that's why they use the word clean instead of heal. A person with leprosy was not allowed to approach God nor other people. They were separated and forced to live outside a community. You know, back in the days of Moses, the people who are with leprosy were forced to live outside a camp. And even the days of Jesus, people are separated and forced to live outside of the community, separated from the family and loved ones. And we can see the prophecy here as well. The leprosy is a visual, a symbol of our sin, because sin also separates us from God and from people. A man with leprosy has to also shout and claim that he is unclean wherever he goes, so that people can avoid close contact with him. So if you have leprosy and you're going out, you have to shout and scream, I'm unclean, I'm unclean, and people will avoid you. But it's also a symbol of confession of sin. When you shout and claim that you're unclean, that you're a sinner, people will look down and avoid you. But this is how God, how Jesus responded. The verse 3. Reaching out his hand, Jesus touched him, saying, I am willing, be made clean. Immediately, his leprosy was cleansed. People will look down and people will avoid you, but God will hear you and find you, and he will come and clean and save you. Jesus came down from the mountain. He came down from heaven to reach out his hand for a man with leprosy, for a man with sin. He came down to reach out for those who kneel before him, for those who confess their sin, and those who thirst for his mercy. Jesus touched him. Jesus was the first and only man who actually touched a man with leprosy in the Bible. I believe, I hope I'm right, but when I looked through the Bible, I couldn't find anybody else. Of course, there is a people who had leprosy and healed, but I think Jesus is the only and first and only man who actually touched a man with leprosy. No one ever did it, because touching leprosy means you are catching it. Jesus was the first and only man who did it, who touched it. And this is a prophecy. We can find the prophecy, the message of God in this too. This is exactly what Jesus did on the cross for us. He cleansed us by touching our sin, by taking our sin with him on the cross. He paid our debt with his precious life. He touched us and he took it. he called it. And he was willing to do it. Because he came down from the mountain. He came down from heaven for this very reason. So he was willing to do it. And this is why Matthew wrote about this miracle at the very beginning. Because this is why Jesus came down from heaven. And immediately, his leprosy was cleansed. It did not take any days, nor left any spots. A man was completely and perfectly cleansed. And I know some people feel that they are still unclean even after they became Christian. And maybe not some people, but most people will feel that they're not really clean or good enough to enter kingdom of heaven even after they are baptized. And they're honest people. They're honest people, and maybe we feel the same way. We will never feel that we are clean enough unless you're one of those scribes or Pharisees. But I want you to know this fact today. Because of grace of God, we come to know that we are not perfect and unclean. Right? Because of the grace of God, we come to know that we are not perfect and we are unclean. We are not good enough by ourselves. We are not clean enough by ourselves. So because of the grace of God, we come to know that we are not good enough by ourselves and we are not clean. But meanwhile, at the same time, because of the same grace of God, we are perfectly cleansed and clean. So I will say this again. Because of the grace of God, we know that we are unclean. But because of that same grace of God, we are perfectly cleansed and clean. So it comes together. Seems like it against each other. It comes together. So if you feel that you're unclean despite you're a Christian, of course you feel you're unclean because you know the grace of God. If you see the grace of God and if you know that you're saved by grace of God, you know that you're not good enough and you're unclean. But at the same time, don't forget, because of that grace, you are cleansed and you're perfectly clean in God's eyes. I just want to share one verse from 1 John chapter 1, verse 8 to 9. It said, If we say we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful, righteous, to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So let us confess that we are unclean, like lepers. Since we are all lepers, actually, we are all lepers in spirit. But at the same time, let us also proclaim that we are cleansed and clean by grace and blood of Jesus Christ. Jesus was reaching out his hand. Jesus touched him, saying, "I am willing, be made clean." Immediately, his leprosy was cleansed, and so we are. Then Jesus told him, "See that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift that Moses commanded as a testimony to them." So Jesus did not come to break the law, or abolish the prophets, but to fulfill. He told the man not to tell anyone, but more precisely, not now. Because we know that this man told somebody eventually, because otherwise Matthew was not able to write about it. So he told about it eventually. Jesus did not want him to tell anyone until the true meaning of this story was fulfilled and proved by his cross and resurrection. Otherwise, people would misunderstand and they would just seek miracles for their own interests and which could cover their eyes from the gospel of Jesus Christ. Jesus also told a man to follow the law that Moses commanded, and he was talking about Leviticus chapter 14. And I am not going to read it all today because it's very long, but if you want, you can just open the Leviticus chapter 14. And one of the gifts which required to offer is a pair of clean birds together with the cedar wood, scarlet yarn, and hyssop. And maybe these items already remind you something, right? Cedar wood, scarlet yarn, and hyssop, and two birds. And one of the birds will be slaughtered, and the other bird will be dipped in the blood and released into the sky. And I'm not going to any farther nor deeper on this today, but obviously they have a link to the death and resurrection of Jesus Christ. Like cedar wood. The cross was made, probably cross was made of cedar tree because they have a lot of Lebanon cedars and things like that. Cedar wood. And scarlet, you know, scarlet reminds us blood, of course. And hyssop. Jesus was given the sour wine stick, with hyssop. And there's two birds. One was slaughtered and the other was released from that blood. And obviously one represents the death of Jesus, and the one which was released into the sky reminds us the resurrection of Jesus Christ. And the other instructions keep going. And, we can make explanation, but we're not going to do that because we don't have enough time today. But these instructions that Moses gave probably made no sense to a man, nor a priest, even priest, when they carried them. But later, when a man saw Jesus on the cross and heard about his resurrection, these small pieces of each instructions that Moses commanded finally came to one place and made one this big picture. The picture of God's grand master plan to save, or probably I should say to renew this world by Jesus Christ. We need to be aware that Jesus could refuse even those who did many miracles in his name. Because miracles are not given to make us feel superior to the others, nor miracles are given to meet our own interest, but miracles are given to encourage those who truly seek him. And miracles are given to prove and visualize his amazing plan for those who trust and follow him. So let's read today's scripture again. And I hope you can find the message of God in this miracle. When he came down from the mountain, as he came down from heaven, large clouds followed him. Right away, a man with leprosy came up and knelt before him. A man with leprosy, a man with sin, came up to Jesus. And he said, Lord, if you are willing, you can make me clean. And Jesus reaching out his hand, Jesus touched him, saying, I am willing. This is what I came for. Be made clean. And immediately his leprosy was cleansed. So did you find yourself in this story? Did you find your Lord in this story? And if you did, then this is your story. And this is your miracle. And this is God's amazing plan for you.それでは日本語で短く今日のメッセージの要約をしたいと、なるべく短めに、ね、したいと思いますけれども、前回までで私たちは山上の説教を終えました、そしてイエス様は山から降りて来られるわけですよね。そしてこの8章から9章、この2章にかけてマタイは、10のイエス様の力ある技、奇跡について、記録を、記しているんですね。で今日はその最初の一つ目の奇跡について、見ていきたいと思うんです。で、奇跡というのは、現代でもね、奇跡というのは起こりますよね。で奇跡というのは私たちに大きな励ましを与えてくれたり、慰めや力を与えて、くれるものだと思います。けれども同時に、逆にその奇跡が自分には起こらないとき、あの人には奇跡が起こったけど、でも自分の時は起こらなかったという時に、逆に私たちはがっかりしてしまう、失望してしまうということが、あると思うんですね。けれども、今日の御言葉もそうなんですけれども、イエス様の奇跡、イエス様だけではなくて聖書に出てくるあらゆる奇跡について、言えることだと思うんですけれども、奇跡というのは単に、人々をびっくりさせるとか、驚かせるためだけのものではないんですね。奇跡というのは私たちが願っていることをいわゆるその超自然的な力によって、叶えてくれるっていう、それだけの単純な話ではなくて、実は奇跡というのはその出来事を通して私たちに神様のメッセージを伝えている。目にこの見えるビジュアルっていうんですかね、目視録なんかもそうですけど、ビジュアルに神様のメッセージを私たちに伝える、一つのそういう役割というものをこの奇跡というのは持っていると思うんです。で今日の箇所もですね、ぜひ、ただ、イエス様がこの山を癒したすごいわーって終わるんではなくて、ぜひそこにある神様のメッセージというものに私たちは心を留めたいと思うんですね。でイエス様がまず山から降りてこられたというところから始まります。で聖書では山というのは神様の臨在を大体表す場所なんですよね。モーセも山の上で神様に会いました。エリアもそうでしたね。そんな風に山の上というのは、神様が臨在されるおられる場所。またイエス様は天の御国について教える際に山の上に登って、群衆に天の御国について語られた。つまり山の上というのは、この世なんですけれども、いわゆる神様のおられる、天の御国、神の御国を表しているって考えてもいいと思うんですね。その天の御国からイエス様は下ってこられた。天から下ってこられた、まさにイエス様ご自身がなさったことですよね。で天から下ってきてイエス様は何をしたのか。力ある技を行うために天から下ってこられた。そういう視点で今日のこの出来事も読んでいくとですね、そこに神様のメッセージというものが見えてくると思うんですね。で、イエス様が山から下ってこられると、一人の男がイエス様に近づいてきて、言うわけですよね。一人の雷病人、雷病という言葉はちょっと今差別用語ということで、新しい聖書ではツァーラートというね、言語で書かれていると思うんですけれども、重い皮膚病を患ったそういう人が身元に来て、そしてひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。でこのいわゆる、ツァーラートですか、重い皮膚病というのは、聖書の中ではちょっと特殊な位置づけなんですね。いろいろなこの後も病の癒しとか、悪霊を追い出すとかという奇跡が出てくるんですけれども、このツァーラートという病は単なる皮膚病ではなくて、霊的に汚れているという意味がそこには聖書の世界ではあるんですね。特に、この神様の怒りを買って神様のこの罰を受ける対象としてこの病が送り込まれるという描写が旧約聖書の中にいくつか出てきますよね。例えば、モーセのお姉さんがモーセの奥さんについてつぶやくんですよね。なんで外国人の奥さんなんだってつぶやくわけですよ。それは神様が怒って、私が選んで立てた私のしもべになんてことを言うんだということで、モーセのお姉さんはそこでこのサーラートに侵される、その後癒されますけれどもね、そしてその 宿営の外に出されるっていう、そういう記述がありますよね。まあ、そのようにこのサーラートに侵されるっていうのは、いわゆる神様の裁きの対象っていうふうに、考えられていたわけですよね。ウジア王なんかもそうですよね。旧約聖書に出てくるウジア王。ウジア王なんかも最初はいい王様だったけれども、だんだん自分の力を過信して調子に乗ってしまう。で、神様の怒りを買って彼もやはり同じ病に打たれてしまう。そして王であるにもかかわらず、隔離されて、隔離された部屋でその後一生彼は過ごすことになるわけですよね。ですからこの病を患うということは、神の前から断たれるということ。そしてもちろん人々のこのコミュニティの中からも断たれるということを、まあ、意味していた。で、それはある意味この罪という罪っていうのはある意味目に見えるものもありますけど、この目に見えないこの罪というものをこういわゆるこうビジュアル化していると思うんですね。で、罪というものも私たちを神から遠ざけますし引き離しますし、また人々の間も引き裂きますよね、罪というのは。まあ、そういうふうに読むことができる。で、その、サーラーと重い皮膚病を患った人がイエス様のところに来て、で、イエス様はどうしたか。イエス様は手を伸ばして彼に触るんですよ。驚くべきことをイエス様はその時なさった。で、この病を患っ、この種の病を患っている人というのは、もちろん社会から隔離されるんですけれども、同時に移動するときには、私は汚れてます、汚れてますと大声で叫んで歩かなければならなかった。ですね。まあ、そうすることによって人々がね、映らないように彼を避けることができるようにということで大声で叫ばなければならなかった。で、これはある意味私たちの罪の告白でもあると思うんです。私は罪あるものです。私は汚れたものです。でも私は罪深いもので汚れたものでこんなことをしたんだって言ったら、多分おそらく社会の人はあなたを見下げますし、あなたのことを避けて普通は行くと思うんですよね。あの人こんなことしてた。あの人こんな罪深い人なんだ。けれどもイエス様はどうしたか。イエス様は手を伸ばして彼に触った。で、ここにやっぱりメッセージがあると思うんですね。イエス様は何のために山から降りてこられたか。天から下ってこられたか。それは彼に触って彼を癒すためだった。で、この病にかかっている人に実際手で触ったというのは、イエス様がおそらく私が聖書を読んだ限りでは唯一のお方ではないかなと思います。最初にして唯一のお方。もちろんこの病が癒されたって話は旧約聖書にも出てきますけれども、この病に触ったっていうのはイエス様だけだと思うんです。誰も触らなかった。なぜならそれを触るということは、それが自分に移るということを意味するわけですから、自分が汚れるということを意味するわけですから、触らなかった。みんな距離を置いたわけですよね。コロナじゃないですけど、2メーター以上、もう3メーター、10メーター、もっと離れたかもしれません。だからこの、雷病人がイエス様のところに来たときは、蜘蛛の巣を散らすように人はみんな離れていったと思います。イエス様とこの人2人だけだったと思うんですね。でもイエス様は手を伸ばして彼に触った。で、ここにやっぱり予言的なメッセージがあると思うんです。それはまさにイエス様が十字架の上でなさったことなんですよね。その病に触るということは、それがイエス様に移るということです。同じようにイエス様も私たちの罪を自分に移すことによって、自分が背負うことによって、自分がそれを十字架に自分と一緒に持っていって、自分の命によってその裁きを受けることによって、私たちを救ってくださった、清めてくださった。まさにイエス様が十字架でなさった技が、この手を伸ばして触りという中に表されているのではないでしょうか。で、最後に4節ですけれども、イエス様はこんなこと言うんですね。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた、備え物を捧げなさいということ で、 で、イエス様は、聖書や予言を廃棄するために来たのではないということをおっしゃいましたよね。廃棄するためではなくて、成就するために来たんだ。その約束が、神様の言葉が成し遂げられるために自分は来たんだ。だから、もうあなたは綺麗になって清められたから、もう律法に従わなくていいではなくて、ちゃんと祭司のところに行って、定められた通りにやりなさい。で、当時、この病に侵された人で癒されるってことはほぼなかったんですね。ほぼ癒される人はいなかった。 ほぼ 99% の人は癒されなかった。だからおそらく祭司も、この人が癒されましたって来た時戸惑ったでしょうね。あ、最近そんな儀式やってないからなんだっけってもう一回ね、聖書開いたかもしれません、ね。で、そのモーセに指示されたいわゆる儀式を行わなければならないわけですよね。で、これは、レビ記の14章のところに実は書かれているんですね。今日は長いので開きませんけれども、その14章のところの、まあ、冒頭部分だけちょっとね、軽く触れたいと思いますけれども、こんなことが書いてあるんですね。2羽の鳥を用意しなさい。2羽の綺麗な、汚れてない鳥を用意しなさい。それから、セダーって何だかな。セダーっていうのは日本語でちょっとセダーなんていうか杉かな、忘れちゃいましたけど杉、それから、スカーレットヨリ糸ですよね、赤いヨリ糸そしてヒソップ用意しなさい。で、鳥のうちの1羽はほふるんですね。で、そのほふった鳥の血にもう1羽の鳥を浸してそしてもう1羽の鳥は、野に放すわけですよね。空に解き放つわけです。で、おそらく、この儀式を行っている間、この、雷病に侵された人もその儀式を取り行っている祭司もですね、おそらくその意味についてはよくわからなかったと思うんです。ただ、モーセがそうしなさいって言ってるからやってるっていう部分があったと思うんですね。でも、皆さん、勘のいい方は多分お気づきになると思うんですけれども、明らかにイエス様の十字架の死と復活を表してますよね。関係してますよね。ほふられた一羽の鳥はイエス様の死を表しています。また空に解き放たれた、その地につけられて解き放たれた鳥はイエス様の復活を表している。またそこで、杉の木が出てくるわけですけれども、おそらくイエス様の十字架っていうのはレバノン杉とか、そういったもので作られてたと思うんです。で、黄色を赤い、よりとというのは血を連想させますし、ヒソップというのもイエス様十字架で、水ぶどう酒をヒソップのね、先につけていただいたっていう描写がありますよね。だからイエス様の十字架を見るまでは何のことだかよくわからなかったかもしれない。でもこの男の人が後にそのイエス様の十字架をおそらく見たと思うんです。目撃をして、そしてイエス様がよみがえったということを知ったときに、この時自分が行った儀式のその背後にある神様のメッセージというのに気づいたんじゃないかなと思うんです。そしてまさにイエス様がその御言葉、イエス様の十字架によって本当の意味でこのモーセのこの指示というのは成就されていったということを、まあ、この男の人誰よりもそのことに、当時ですね、気づいて、でそれを人々に証しをしたんではないかなということを、思うんですね。で、私たちはこのこれから8章9章にかけて残り9の奇跡についてこれから見ていくんですけれども、この奇跡というものを取り扱うときに本当に私たちはよく注意をしたいと思うんですね。というのはイエス様の名によってたくさん奇跡を行った人でさえもイエス様から拒絶されることがあり得るということ。なぜならば奇跡というものは他の人よりも自分が信仰的に優れているとか神様に近いからとかそういうものではないんですね。この人は信仰深いからこの人は奇跡をたくさん起こすことができて、この人は信仰が薄いから奇跡を起こすことができなかったって短絡的に私たちは考えてしまうことがありますよね。でもそうではない。また奇跡というのは私たちの願い事や祈りを実現させるっていうことが主な目的ではないというか、一生懸命信じて、心から信じて祈って神様に、お願いすれば奇跡的に、宝くじが当たるんじゃないかとかですね、学校に合格するんじゃないかとか、あの人と結婚できるんじゃないかとかね、そしているかもしれないんですけど、奇跡ってのはそうじゃないんですよね。私たちの願い事を叶えるためっていうのが最初の目的ではない。で、最初に申し上げたようにこの奇跡というのは私たちをもちろん励ますために神様奇跡を与えてくださる。でもそれは私たちの願い事を叶えて私たちを励ますというよりは、神様が私たちに伝えようとしているこの福音のメッセージ、そのメッセージによって私たちが、私たちの魂が力を受け励まされるためであるということ。だから私たちはこの神様の奇跡をですね、本当に心から驚きながらも、でも同時にその奇跡の中に込められている神様のメッセージというものに心を留めて、 見ていきたい、そんなふうに思います。でそんなふうに今日の、ね、メッセージの歌詞をもう一度読んでいただくとですね、ただ不治の病にかかった人がイエス様が触ったらたちまち治った、わあイエス様すごいだけでは終わらないと思うんですね。そこには深い意味がある。そしてそれは私たちに関係ない話ではなくて、私たち一人一人に関係のある話である。山から降りてこられた、天から下ってこられたイエス様、そしてイエス様はこの雷病サーラーと患った人に出会い、彼に触ります。この雷病を患った人は私たちの姿ですよね。私たちは雷病を患ってないかもしれない、でも霊的には私たちは雷病サーラーと患っています。私たちは汚れたものです。でもイエス様は私たちに触ってくださった、それは私たちの病をご自身が負ってくださるためですよね。そのことによって私たちは完全に癒された、清められた。私たちはイエス様によって清められています。クリスチャンになった後も私は何だか罪を犯してしまうし、私は汚れてるしということでね、がっかりする方いると思うんです。私は全然クリスチャンらしくない、とても私はクリスチャンというのが恥ずかしい、祈れない、そんな人もいるかもしれない。でもそうじゃないんですね。神様の恵みを知っているから私たちは自分が汚れたものであるということを知ってるんですよね。逆に自分はもう汚れがない、もう自分はパーフェクトだと思ったら、それはパリサイ人律法学者と同じ思考ということですよね。でも神様の恵みを知ったからこそ、私たちは自分は欠けのあるもの、自分は汚れたものであるということがますます分かってくる。でも同時に忘れてはいけないこと、その同じ恵みによって私たちは完全に清められている、完全に清いものと神様の目にはされているということを、もう一度思い出してほしいと思うんですね。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心より褒めたたえます。今日はあなたの奇跡について、この第1回目の奇跡について私たちは学びました。その奇跡、それ自体が大きな励ましであり、驚くべき技であります。しかしその奇跡の中に主よ、あなたはあなたの深い私たちに対するメッセージを、救いのメッセージを、愛のメッセージを込めてくださっていました。この物語は、今日のメッセージ、今日の聖書箇所は、この一人の雷病に侵された人だけの物語ではありません。これは私たち一人一人の、あなたと私たちの、私の物語でもあります。主よ、どうぞそこに私たちが心を留めて、そしてあなたの恵みによって私たちは汚れたものであるということ、私たちは決して自分の力で立派なものではないということを知ると同時に、しかし同じその恵みによって神様、私たちはあなたの前に清いものとされたということ、あなたの恵みは完全であるということ、私たちは不完全、でもあなたの恵みは完全であるということを、もう一度私たちに教えてくださったことを感謝します。どうぞ今日ここに集われたお一人、お一人のうちにあって、あなたがその御手を持って清め、また励まし、力を与えてくださいますように。すべてを感謝しみて祈り、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。